愛と祝福に挟まれて吉高加納牧師に宣教していただきます。
皆さん改めましておはようございます。ズームの向こうの皆さんもおはようございます。さて今日は礼拝の冒頭でヨハネによる福音書のそのまた書き出しのところをその言葉を読んでいただきました。はじめに言葉があったですね。そして今ヨハネの黙示録の言葉を聞きました。私は初めであり終わりである、今朝は私たち一人一人の人生に初めにという真理があるんだということを一緒に受け止めたいと思います。初めに、この聖書の言葉初めにというのは言語では、ベリーシースと言いまして、直訳すると、根源にという意味の言葉です。ですから、何年何月何日とか、あれ何千年前にとか何万人前にとかのですね、数えられる時間の始めにというよりは、私たち一人一人の命の根底にあって、命の根源にあってという意味合いの始めにです。地球はいつ頃できたんだろうとか、あらゆる物質は何からできているんだろう、そういう始めに、そういう科学的なテーマもとってもとっても面白いんですけれども、私という存在の根源は何かという、存在論的なテーマですね。あるいは人生論的なテーマと言っていいんですけど、そういう始めに今日は目を向けていきたいと思います。それにしても私たちは普段生きていて、生きている生活の中で自分の人生の始めにというようなことに思いを寄せることはめったにありません。で、初めに自分の根源は何だろうということをあまり考えなくても、今を生きることはそんなに難しいことではありませんし、むしろどっちかというと根源になんてことを考えないで今のことを生きている方が楽です。しかしたとえそうであったとしても、私たちはふとした時に、でどちらかというと何か本当に揺さぶられた時に、自分自身がおぼつかなくなった時にこそ、私の存在の意味についてどうしても知りたいと感じるものです。それが、その感覚が私の命の始めに思いを寄せるということです。人間の文明とか科学の探求というものは、ある意味で言うならば、世界の始めとか、物事の始めといった、生命や、物事の成り立ちについて追求しているものだとざっくり申し上げることができると思います。初めはどうだったのか、それを探って人類は宇宙に出かけていったり、超高性能の天体望遠鏡を覗いてみたりしています。あるいは初めは何によって生じたのか、構成されているのか、そのことを探って、超高性能の電子顕微鏡を覗いてミクロの世界、遺伝子の世界に潜り込むようになってきたわけであります。ところで、しかし果たして私たち人類はついに生命というものの始めを見つけたと、言えるでしょうか、言うことができたと言えるでしょうか。まだそこまでは至りませんね。またそもそも科学的な探求の成果を聞いて、自分が存在することの意味を悟るということができるでしょうか。例えば、初めにビッグバンがあったとか、初めにミトコンドリアがあったとか、初めに DNA の法則があった、そういうふうに説明されて、自分が生きていることの意味がやっと分かった、そんなふうなことを考える人はいないと思います。また目を身近なところに向けてみたいんですけど、私たちは毎日毎日生活上とても大切な、いろんな大切なものに囲まれて生きています。でもそれがどんなに大切なものだとしても、それら大切なものの中に私の始め、私の存在の根源に値するものがあるでしょうか。例えば初めに仕事があった、初めに学校があった、初めに職場があったとか、初めに家族があった、初めに財産があった、何一つそう説明されて、それらが自分の存在や人生の根源ですと説明されてしっくりはしないです、どんなに大切なものであっても。つまりそれら大切なもののすべては大切だけれども、私の存在の根源にはならない。聖書は初めに言葉があったと語ります。そしてその言葉というのは、別の言い方をすると神様の愛と祝福の思いがあった、神様の愛と祝福の思いのことなんです。ですからこのヨハネ福音書の書き出しのところ、初めに言葉があったというのは、神様の愛と祝福があなたが存在している理由の根源なんですということを言ってくれています。私たちは決して化学反応で生まれたのではありません。何の意味もなく単なる偶然の結果存在したというのではないんです。聖書は私たちに、あなたたちは全てのものが自分の命の始めに、あなたの命存在の根底に神様の愛と祝福の思いをいただいているんですよと聖書は私たちに言ってくれているんです。お手元のプリント、ヨハネ福音書の1章、1節以下の、言葉というところ、漢字のところに、今私が申し上げました愛と祝福という言葉を置き換えて読んでみると、こういうフレーズになります。はじめに神の愛と祝福があった、愛と祝福は神と共にあった、愛と祝福は神であった、この愛と祝福ははじめに神と共にあった、万物は愛と祝福によってなった、なったもので愛と祝福によらずになったものは何一つなかった。あなたの命のことを言ってるんです。これ愛と祝福によらずこの世に存在しているあなたではないということです。私たちの命が作られたのは、私たちが存在するのは神の愛と祝福のゆえだということ。神学用語で創造論って言いますけど、命の創造の根拠について語ってくれているんです。ところが皆さん、今日のプリントにはないんですが、この後ヨハネによる福音書の第1章を読み続けていくと、ところがこの世の人々はこの初めの言葉、愛と祝福を受け入れなかったと続けて書いてるんですね。神の愛と祝福は世にあった、世は愛と祝福によってなったが、世は神の愛と祝福を認めなかった、愛と祝福は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。この後の10節11節を読み替えるとそうなるわけです。これが聖書が、ヨハネによる福音書が私たちにヒントとして与えてくれている暗闇の問題です。人間にとって自分という存在の中に愛と祝福を感じられないこと、自分が誰からも愛されていない、 自分の生きていることが誰からも祝福されていないとしか感じられないということ、それが人にとって命にとって暗闇です。それはどんなに苦しいことでしょうか。そう言っています。そしてまた人を神様の愛と祝福によって命を与えられて生きてるんだという、その思いから人間を人を切り離してしまおうしまおうとする力、これを暗闇の力だと言っていることでもあります。その力は今この世界に満ちています。誰でもよかった、誰でもいいから殺して死刑になりたかった、逮捕された人物がそう供述するような無差別殺傷事件が増えています。2008年のリーマンショック以降増加してきたと言われています。まあ、秋葉原でも土浦でも新宿でも最近では大阪でも起こっています。秋葉原の事件、相模原の事件は生きる価値をめぐる事件でしたからちょっと違うと思うんですけど、私たちにとってこの誰でもいいから殺したかったという無差別殺傷事件の中でかなり印象に残っているのは、そして日本中を震撼させた事件は今から14年前2008年6月8日に秋葉原で起こった無差別殺傷事件だったと思います。あの事件を起こした加藤さん、加藤智弘さんはその犯行直前、6月4日の犯行の直前、6月6日のインターネット掲示板に次のように書き込んでいます。それでも人が足りないから来いと電話が来る、俺が必要だからじゃなくて人が足りないから、誰が行くかよ、こう書いてるんですね。自分の働く派遣労働の現場で求められているのは人材であって人手であって、その人ではない、自分ではない、誰とでも取り替え可能な部品のようなもの、そんな自分の存在感の希薄さと疎外感に苛まれ続けた加藤さんは犯行の後の取り調べの中で言ったんです。誰でもいいから殺したかった。この冷え冷えとした心境、怒りに満ちた感情でもね、その言葉を裏返すとそこには誰でもいいから自分の名前を呼んでほしかった、誰でもいいから愛してほしかったという孤独に満ちた悲しみがあったのだと思います。彼は長らく登録番号で呼ばれ続けた、そして生産調整のためといって何番の方と何番の方、明日から来なくて結構ですと簡単に解雇される、そういう経験を繰り返した。実際多くの会社では、ちょっと耳を疑ったんですが、多くの会社では普通社員たちのことは人事部が担当するんですけれど、当然ですけれど非正規社員たちは購買部、ノートやボールペンを調達する購買部が担当していると言います。物です、物そのものです。誰でもいいんです、別にあんたじゃなくて誰でもいいんですから、とそう言われ続けて生きている空想な人たちがあの加藤さんの背後にたくさんいたし、今もこの社会にたくさんたくさんいるんです。愛と祝福が私にはあるんだ、自分の人生にその響きを受けることができないとき人間の心は真っ暗になります。でもこの世界は神様の愛と祝福から人間を切り離してしまうという作用にあまりにも溢れすぎている。この世界、この社会が自分は愛され祝福されている命だということを信じられなくなっている人々をどんどん生み出してしまっているのだとしたら、本当にこの社会は暗い世界だと言うしかないです。しかもコロナ状況が 2年以上もこうして続く中、この暗闇はどこまで広がってるんでしょう。人手が足りないという電話さえかかってこなくなった人々が、どうか暗闇に飲み込まれてしまわないようにと祈りたいです。聖書のヨハネ黙示録は、私はアルファでありオメガである、初めであり終わりであると語っています。まあ、私はというのはもちろん神様ご自身のことですが、まあ、これ今までのところは私という人生の始めがあって、その始めに神様の愛と祝福がありました、それによって私たちは生かされていますということを語ってきたんですが、つまり神がアルファである命ですね。そしてもう一つのこと、それは神様は私のオメガ、オメガ、神が私の締めくくりであり、神様が神様の中に私を結んでくださるんだ、最後のことなんだということです。まあ、私たちは誰もが多かれ少なかれ紆余曲折の人生、まあ、時にはきらめくような喜びもしますけれど、まあ、結構多くの場合砂を噛むようなロープを次々と味わう、それがまあ人生、そういう人生を生きていると思います。でもその人生は挟まれている。神様は愛と祝福を持って私たちを結んでくださる、愛と祝福の中に迎え入れてくださるというんです。これは神様が始めであると同時に神様が終わりである、アルファでありオメガであるという言葉の真意だと思います。で、今日私たちが名前を覚えて記念している信仰の先輩方は、自分の人生が神様の愛と祝福に挟まれてあった人生でだということを喜んだ先輩方です。もちろん全てのことを手に入れることはできませんでした。弱さを身に帯び、苦しみや痛みを背負わされたお一人お一人であられたと思います。人間の目から考えて不条理とか理不尽としか思われない、そういう苦しみに遭遇した方もいらっしゃいますけれど、聖書によって私たちが確かに聞くことができることは、これらの方々お一人お一人の始めは神の愛と祝福だったということであり、またそれらのお一人お一人が招き入れられたところもまた神様の愛と祝福の中にだったんだということです。始めと終わり、神様の愛と祝福に挟まれて生きたんだ、生きるんだ、このことを信じた人たちであった、またそのことを信じる家族によって今も追悼されている人たちなんだということです。まさにね、イエス様が野の花、空の鳥を見つめながらこの命をめでておられる、お作りになってめでておられるイエス様が見上げた神様、そしてその神様のもとに作られめでられている命として見つめたイエス様の命への眼差し、イエス様がだから自分の命のことで思い煩うなと呼びかけられた人間の命とは、まさしくだって愛と祝福にあなたは挟まれた命なんだからとイエス様が呼びかけていた命のことです。あなたはそのような神様の愛と祝福に挟まれた今を 生きているんだよというイエス様の眼差しだったんだと思うんですね。イエス様が明かしした神様の約束を黙示録もまた明かししているわけです。聖書プリントのヨハネ黙示録の21章の例えば3節のところから、今度は神、すなわち神の思いは愛と祝福ですからね、その括弧の中を愛と祝福に置き換えて読んでみましょう。神が見よ、すなわち愛と祝福が人と共に住み、人は愛と祝福の民となる。神は自ら人と共にいて、その愛と祝福となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。生きる上で浴びてしまう理不尽も、痛みも苦しみも、さまざまな葛藤も人生にはあります。けれどもそれらの人生の重荷は過ぎ去り、そして決して彼ら彼女らにとってそれが最後まで残るものだったのではなく、愛と祝福に挟まれた重荷の人生、重荷を背負う人生も愛と祝福に挟まれた人生だったのだというのです。人生を包む大きな包みがある。神の言葉、神の思いが、すなわち神の愛と祝福が私たちを挟み込んでくれているんだ。アルファとオメガを持つ命、始めと終わりを知る人生、愛と祝福に挟まれて私たちは生きています。先輩方がそのことを信じたように、私たちも信仰と希望を抱いて今生かされている毎日を歩んでみましょう。お祈りをいたします。神様、小さな人生です。取るに足らない私です。それでもあなたの愛と祝福によって生まれ、そしてまたそこにやがて返されていく、あなたの愛と祝福の思いに挟まれた人生であることを今日は覚えました。ですから取るに足りない自分自身の一日であっても、自分自身の分、一日の分を毎日毎日懸命に生きていくことができるように導いてください。愛と祝福、それを踊るような気持ちで毎日感じることができるわけではありませんが、私たちがそうでない時もあなたの言葉に私たちは包まれていることを、そのことを信じさせてください。今日から始まる1週間をお見せくださいますように、そしてまたあなたの手に委ねられた先達たちを、あなたがこれからもあなたの御手の中で命はお扱いくださいますようにお願いをいたします。今日の礼拝にあたり、感謝と願いと主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。